勇者様、急いでください。ほら、あれです。あの遺跡です。ようやく見えるところまで近づきましたね。ああ、国の許可が降りるまで粘り強く交渉した苦労が、やっと報われる。興奮？私が興奮なんかするわけないじゃないですか。王立大学に最年少で入学し、首席で卒業したこの天才魔法研究者の私が、興奮などするわけがありません。私はいつだって冷静です。冷静沈着なのです。だから勇者様、急ぎましょう。もう、勇者様、この遺跡の価値が本当にわかってるんですか？この遺跡は大陸で最も古い遺跡群の一つで、同時に最古の立ち入り禁止区域とも言われています。立ち入り禁止区域に指定される以前は、たくさんの人が遺跡攻略に挑戦したようですが、生きて帰ってきた人はほとんどいません。遺跡には数々のトラップが仕掛けられている上、強力なモンスターが多数います。国家が立ち入りを禁じるほどですから、攻略難易度はそこらのダンジョンと比較になりません。研究という名目でも遺跡への立ち入りを許されなかったのですが、勇者様が護衛につき、かつ統制の取れる少人数であればという条件でようやく許可が下りました。わかってますか？これは歴史的瞬間なんですよ。そう、私と勇者様は二人で歴史の目撃者になるんです。え？だから、私は冷静です。研究機構に登録された最年少の天才研究者なんですからね。よしよしじゃないです。やっぱりちびっこだなって。もう、私は天才なんですよ。舐めないでください。ああ、これが、ついにここまで来ました。夢にまで見た遺跡が、今目の前に。見てください、この扉。この装飾は、古代宗教の影響を色濃く受けているもので、あの時代、この地域にしか見られぬ、あ、こっちの彫刻、すごい、こんな、本物を見られる日が来るなんて。何日も歩き通しでしたが、ようやく報われた気分です。さあ、勇者様、中に入りましょう。早く早く。勇者様も早く中に。
うん、暗い。
って、なんで閉めちゃうんですか？真っ暗で怖いじゃないですか。早く松明に火をつけてください。これで大丈夫ですね。エントランスの様式。古文書の通りです。古文書の内容が正しければ、このエントランスを抜けると、ありました。二つの扉です。これは、資料によれば、右はトラップです。左を開けてみましょう。勇者様、どうぞ。大丈夫ですか？大丈夫ですね。さあ、奥に行きましょう。あ、今回の調査の目的は3つあります。まず、遺跡から何か一つでも重要な遺物を持ち帰ること。次に、遺跡内部の詳細な地図を作成すること。最後に、次回以降の探索の足がかりを作ること。今回はこれらを達成せねばなりません。そのため、たとえ考古学的に重要な資料を発見したとしても、まずは探索を優先しなければ、あの模様は、見てください、勇者様。あの宝箱です。あの模様は、古代のマジックアイテムが収納されていることを示すもので、え？遺跡内の探索が先。しかし、中身を見たいです。いいですよね、中身を見るくらい。中身の確認だけ。会場魔法をかけて、鍵を外します。外れた。 トラップの確認ですか？大丈夫です。私、魔法耐性には自信がありますし、それに関連した装備をしておりますので。行きます。これは、瓶？薬品でしょうか？あ、古代文字。魅了の薬。飲ませたものを魅了し、虜にしてしまうという、あの薬が、すごい。こんなの資料でしか見たことない。あー、夢みたい。成分を調べて安全であれば早速実験しなくちゃ。帰りの道中、あるいは今晩にでも、勇者様を魅了して、あんなことやこんなこと、これは実験。人類に貢献するためなので、勇者様も心よくお許しくださるはず。え？いえ、何でもありませんよ。一人ごとです。一人ごと。あ、こっちにも宝箱。これも中身を確認するだけですので。大丈夫です。トラップ魔法なんてかかっていませんよ。開けますね。なんか、跳ねた。中身は、空っぽ？痛い。胸が、毒。勇者様は来ちゃダメ。まだ、毒の正体がわからないから。勇者様、私の荷物の中に、紙が入ってます。成分調査用の薬品試験紙です。あと、ナイフも一緒に、こちらに投げてください。指先を切って、血は、私の予想が正しければ、色は、紫。試験紙が紫。この即効性、胸が苦しくなる。呼吸への影響。そして、苦痛に波がある。これは、古代の毒。資料にあった通り、勇者様、大丈夫です。この毒が勇者様に影響することはありません。外の空気に触れてから数秒で、毒の成分は消滅します。しかし、この数秒の間に肺に入れてしまったが最後、この毒は全身を侵します。何も対策しない限り、3日で私は死ぬでしょう。大丈夫です。対策は頭に入ってます。苦痛の波が引いたみたいですね。少し楽になりました。改めて申し上げますと、この毒は古代の毒と呼ばれる毒です。この遺跡が作られた時代から古代の毒と呼ばれていたようなので、相当古くからある毒ですが、現代の技術をもってしても生成することができない謎の毒です。しかし、文献によって中和の方法は分かっています。中和は、精液が必要で、聞こえないですか？わかりました。中和に必要なのは、精液です。そうです。男性が性行為なので発射するあれです。精液を飲むことで、この毒を中和できます。 簡単って、裏若き乙女には恥ずかしすぎます。それに単に精液を飲めばいいだけではありません。毒を受けた状態でいきなり精液を飲んでしまうと、毒の中和はできますが、触死してしまいます。触死を防ぐためには、2日間我慢汁だけでじっくり中和していく必要があります。我慢汁を飲みながら少しずつ毒を中和していき、3日目の最後に精液を飲むことで、完全に毒を取り除くことができます。なお、我慢汁を瓶などに入れておくことはできません。我慢汁の中の毒を中和する成分は、古代の毒と同じように空気に触れて数秒で消えてしまうからです。出てきたらすぐに舐めて飲み込まなければなりません。なので、少なくとも3日、勇者様の、おちんちんをペロペロしていなければ、申し訳ありません。勇者様。このような形でご迷惑をおかけしてしまって。はい。説明を続けますね。毒のピークは3日目です。我慢汁による中和が進み、体内の毒が一定量以下になると、突然毒が強くなります。その状態をしばらく耐えた後に精液を飲むことで、完全に中和できる。資料にはそう記されていました。そうです。勇者様もお分かりになられているとは思いますが、毒を中和するために、我慢汁が出るようなことをし続けてもらうことになります。ごめんなさい。ご迷惑をおかけしてしまって。私の不注意でした。つい夢中になってしまって。毒の中和にご協力いただけますか？ありがとうございます。難しいことをさせてしまって申し訳ありません。私も恥ずかしいですけど、でも自分のミスですので。勇者様が気をつけることですか？はい、それは、中和のために我慢汁を飲んでいないといけないため、私は痛みが出ている間、ほとんど勇者様のチンチンを舐めている状態になります。なので、我慢汁を出す過程でもし射精されてしまうと、そうです。誤って飲み込んでしまう恐れがあります。中和が十分に進んでいない状態で、精液を飲んでしまうと、私は、触死してしまいます。私は、まだ死にたくありません。どうか、3日目の最後まで射精だけはしないでください。私が毒の状態を元に判断し、射精の指示を出しますので、その時までは絶対に我慢してくださいね。こんなことをお願いするのは心苦しい限りですが、どうか、勇者様、私をお助けください。